皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第61回です。
はい、
今回ですね、収録しておりますのが5月9日土曜日の夜10時15分ぐらいになるんですけれども、
うん、
もうすでにご存知の方、いらっしゃると思いますけれども、この番組でもたびたび取り上げさせていただいてました名古屋なんであの時カフェの、徳松さんの、お母さんであります綾広報さんが昨年からの白血病での、まあ、闘病生活を、送ってらっしゃったんですが、今月5月5日ですね、つい数日前にお亡くなりになりました。我々も名古屋なんであの時カフェ何回も行ってますし、徳松さんにも綾広報にも何回も会ってますので、今回は思い出話を、まあ、少ししてみたいなと思いまして、で我々二人でやってもいいんですけれども、せっかくですので今回はゲストの方を、しかもお二人ですね、お呼びしておりますので、早速、入っていただきたいと思います。今回のゲストはこの方々です。どうぞ。
グリーンでございます。
なおです。
あ、ございますじゃないんだ。
いや、そこはね、
ああ、
はい、普通に入ってきましたけどよろしくお願いします。
もうなんか早速なんか夫婦漫才聞かされてる気になりましたけれどもですね
うん、
というわけで今回はこんちき切れ長、朗読の時間のグリーンさんと、
はい、
くだばな、うん、ゆるりんこのなおさん、はい、お二人においでいただきました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
うさこ起きてる？
起きてる起きてる。今返事したやん。
いや、もうその返事がもう眠ってるんでですね。
なんでわかるんだよ
いや、わかるもないも、多分今この部分を聞いたリスナーの方は全員、ああ、もううさこダメだなって思ってると思いますんで。
必死にごまかしてちょやろうとしてるのに、う
ん。目に用事さして開けといて。
はい。まあ、そんなこんなの、きたきたカフェ、まあ、リスナーの方はご存知と思いますけれども、うさこは、まあ、うさことしてですね、先ほどちょっとオープニングでお話した通り、まあ、綾広報さんの、まあ、思い出話というか、まあ、いろいろちょっと雑談といいますか、いろいろお話してみたいと思うんですが、重たい話とか悲しい話にはならないように、まあ、普通に話していければいいかなと。それが我々、ポッドキャストを配信しているものの責任だと思うし、何より彼女も、ポッドキャストが大好きな人でしたので、それが一つの供養じゃないですけども。生きてる我々が思い出して、話していくということが一番正しいやり方、
うん、
やり方というか、供養じゃないかなと思いますので、うん、まあまあ普通にですね、話していければいいかなと思います。
はい。
はい。
はい。我々もそれぞれ何回も名古屋行ってるんですが、うん、そうですね。まず、最初に、綾広報に会った時のこと、うん、まあ、いつ頃どんな感じだったとか、うんうん、まあそういうことをちょっと思い出しつつ、お話を聞かせていただければいいと思うんですが、
はい。
それじゃあまず、ゲストの方からお聞きしましょうかね。そしたら、グリーンさんの方からよろしいですか？
僕はもう、一昨年ぐらいになるんですけれども、それまで名古屋の、別の、当時、鋼のトマトっていう番組をやってた書店ボーイさんと、藤もちさんに会いに、名古屋に行ったんですね。鋼のトマトのゲスト会やりましょうよっていうので、呼ばれて行ってきたんですけれども、その時に、もしよろしければ、なんであの時カフェっていう、まあ、徳松さんがやってるっていうのは知ってたんですけれども、行ってみませんかということで声かけられて、で、その時に、行かせていただいて、綾広報さんにお会いしたのが最初ですね。
うん。
はい。
はい。なおさんはどうですか？
私は、2019年の6月に、なんであの時感謝祭があって、その時に、もう本当にいろんな方にお会いしたんですけど、その時にお会いした一人のが、綾候補さんでしたね。
そっか、うん、自分もそこで初めて、なおさんにお会いしたんですが、
うんうん、そうなんですよ。そう、うさこさんも初めてでしたよね。うさこ、あ、いたいた。うん
ねえ。起きてる起きてる。
いや、声がしないからさ。
いや、聞いてるじゃん。
聞いてる聞いてる。そうかそうか。
はい。じゃあ次は、そのうさこからどうぞ。
私、2017年の、あれ多分12月の、さ、ズバコのだったと思うんだよね。なんであの時カフェで会ったのが最初だと思うんだけど。
それはじゃあ自分と初めて会った時のあの巣箱の日かね。
そうそうそうそう、その日が初めて。
ああ、そうだったんだね。あ、知らなかった、うん。いや、その前も多分行ってたんじゃないかと勝手に思ってたんで。
うん。あの時がだから本当に全員と、初めてだったの。徳松さんと会うのも初めてだし、綾候補もそうだし、大場さんもそうだし。うん、
ああ。
今初めて知った真実
あ、本当？そうだよ。そうだったんだよ。うん。
自分はですね、じゃあこの後このメンバーの中で一番古いのか。ちょうど3年前ですね。2017年の4月の30日。
ああ。
で、なんで日にちを覚えてるかというと、うん、その前日の4月の29日、まあ土曜日だったんですが、この日名古屋のシネマスコーレで、福祉犯人の坪井さんの主人公、まあ、主役やってる映画ですね、うん。シネマ競争局が初めてこの劇場上映されるということで、
はあはあ、
これは名古屋でしか見れないという当時話だったんで、初めて新幹線に乗って行って、
う
ん、で、翌日の30日、日曜日だったんで、当時モーニングやってたんですが、うん、そこで初めてカフェに行って、綾候補や徳間さんたちに、初めてそこでお会いしたというところでしたね。
ああ、なるほど。
たまたまそういうことがあったんで日にちを覚えてるんですけど、まあ普通はね、その何月何日まであまり覚えないんですけれども。まあ続けて言わせていただくと、翌5月にもまた行ってですね、で、あとその後はだいたい3、4ヶ月に1回ぐらい。
なんか大場さんもしょっちゅう名古屋にいるイメージがあるんですよね。
実は昨日なんであの時放送部の収録に参加して、
はいはいはい、
今と同じような話したら思いっきり笑われましたけど。
でもね、そりゃそうや。
名古屋に住んでませんでしたっけっていう。
確かにね、距離はあるし、うん、まあ、新幹線で3時間ぐらいはかかるけど、
うん、
まあ、自分にとって今の名古屋っていうのはあんまりなんて言うんでしょう。まあ、ちょっと遠いけど、うん、よく知ってる場所でも。観光に行くとかいう意識も全くないし。
ま、家？
もう普通に行ってる。だから、もう自分が行くとなったら本当になんであの時カフェとシネマスコーレと基本この2カ所ぐらいしかもう行ってないんですけど。なんか、ま、ちょっと遠いけど、あ、また今日も来たなというような感じの今も場所ですね、あそこ自体が。
だから去年の6月のなんであの時感謝祭の、まあ、6月15日。行かせていただいたときに、やっぱり大場さんに会って、
はい、
で、大場さんにお昼ご飯をごちそうになったじゃないですか。
はいはい。
覚えてます？
そうだ。
うん。
うん。
あれもだって、美味しいお店知ってますのでって言って連れてってもらったから。名古屋の人だな。
名古屋の人じゃん。
そう、もう名古屋の人だわ。あんかけパスタね。
うん。
シェフというお店で、まあ、それこそあのお店ってそのシネマ競争局の中にも出てくるお店で、実はそれで初めて知って、で、調べたら本当にスコーレのすぐ近くだったんで、
歩いてすぐ。
そうそうそう。で、その前に行った時は一人で食べた、結構美味しいなと思って、今回その6月にグリーンさんたちに会うって聞いた時に、まあ、ターちゃんも来るということで、子供さんも食べられるもんって言ったら、居酒屋系とかちょっとね、さすがにと思って。
さすが。
あと、ま、カレーの店も知ってるんで、カレーか、洋食か、そっち系かなと思って。
ま
あ、一応考えてあそこを連れて行ったんですけどね。
素晴らしい。
考えるだけ持ってるってことだから。
名古屋の人。
名古屋の人。
そんなにたくさんは知らないですよ。結局駅近辺の何箇所ぐらいしか行ってないんで、そんなにね、グルメツアーやってるわけじゃないから。
徳松さんより詳しいと思う。
ああ、それはあるかも。
だってあの人一番美味しいお店教えてくれって言ったらガスト連れてくでしょ。
あ、そうなんだ。うん、
まあ、確かにね。
このカレーの美味しい店って言ってココイチ連れてかれたもんね。
あ、そうだ、ココイチ、あの、取、ね、ってくれたもんね。
いや、取ってくれたんじゃないよ。俺が買いに行ったんだ。
あ、買いに行ったんだ。
あの、元山駅の近くのあのココイチ。はいはい、
そうそうそう。
そうだ、あそこ、なんであの時カフェは配達外だったんですよね。
そう、配達外だった、はい。すぐ近いのに配達外だったから取りに行ったんだよ。
そうそうそう、えなんでなんだ、
配達外なんだ、
一本道じゃん。
そう、
わかんないですよね。配達外だった。
配達範囲外って言われて、
うん。買いに行ったんですよね。買いに行ったんですよ。そうだそうだ。そうだったそうだった。
歩いて10分ぐらいの場所なのに、なんで配達してくれんって。ね、なんかそれカフェ自体何かあったのか。そうそうそうそ
う、多分、徳マスって名乗ったのがいけなかったんだとは思ってるんですけど。
しかもグリーンさんと書店さんが買いに行ったっていう、なんか謎な。そうそ
うそう、あとターちゃんね。
あ、そうそう、うちのことね。うん、そう、謎な3人で行きましたね。
まあ、あのカフェもあんまり食べるものが、ないというか、そうですね、お客がもう自力で手配するしかないような状態になっちゃって
、ね。朝の9時に行ってモーニングもうないですって言われますからね。
まあ以前はね、本当にあの、綾子方が元気な時とかね、ずっとモーニングもやって、うん、夜もやって、たつらおさんなんかね、ほぼほぼ毎晩あそこに行って、晩ご飯食べて帰ってるみたいな。
そうそうそう。で、なんか写真アップしてね、そうなんですよ。徳松さんが元気でもモーニング出ないんで。
あ、そうそう、うん。思い出した。それで、まあ、徳松さんがね、ああいう人だから、一応こう、形上はマスターって言ってるけど、
うん、
あんまりそのね、お店のマスターとしては働いてないじゃないですか。
そうです。機能してないですね。うん。
やっぱりその、モーニングにしろね、あの、夜にしても、実際料理の準備とか、するのは綾候補が一生懸命やってて、
うん、
で、徳松さんは来たお客と、なんかペラペラペラペラ喋って、なんかね、よく怒られてたのは今ふと思い出したけど。
そうですね、怒られてましたね。だからパンを切らせて、喫茶店なのに、パンを切らして、はいはい、で、もうパンないですって言ったら、綾候補が怒って、あんたってなったら、徳松さんが、母さんもう俺40だよ。そんな普通のテンションで怒られたくないよって言ってましたね。
そうそうそう、自分もその時それ、見てたけど、あれは本当に笑っちゃったけど
ね。面白かったですね。
あんなお客さんのおる前でそんなに息子怒らんでもいいやっていう。まあ、それだけね、当たり前だけど、お店のね、経営者としては、綾候補の方がしっかり考えてて、本当、徳松さんは。
ねえ。
ぐだぐだというか。
今回、徳松さんの悪口の回でしたっけ？
そうなりましたね、今ね、なんだかね。
いや、これは愛情を込めてね。
ねえ、もう、大好きですからね。
その徳松さんの話は、まあ、さておきとして、自分もその、回数、結構言ってる割には特にこれと言ってなんかすごい話をしたという記憶もなくて、まあ行くたんびにごくごく普通のなんか日常会話とか雑談とか。
あ、でもそうですね。
あとはそのね、もうポッドキャストに関係なくその近所のこう常連さんとかもモーニング時とかよく来られてて。で、そういう人たちに綾子方が紹介してくれて、こちらの人はこう北九州からわざわざ来てくれたんですよみたいな話でこういろいろ盛り上がったりとか。そんなのは覚えてるけど、あと、そうね、なんかうちの家族の話、子供の話したりとか、何を話したかって、もう今思い出そうとしても、こう、はっきり思い出せないぐらい、本当になんか、普通の、なんか、近所のカフェに行くのと同じ感じで行って、普通に喋って帰ってきたみたいな。
まあ、大場さんにしてみれば、近所のカフェですからね。
確かに。
だから、その意味では、なんか、あまりもう、まあ、最初はね、行った時、こちらも緊張してた部分もちょっとあるのはあったけど、もう途中から、また来ましたとかいう感じで、本当に普通になんかモーニング食べきましたと言って、綾候補や徳松さんと雑談して、まあたまに収録だけして帰るみたいな。
まあそうですよね、大体ね。
だから、そういった意味では、そんな特別しはしてないというか、まあ居心地は良かったですね。
そうですね、ずっと いられちゃいますからね。
行ってなんかね、1時間ぐらいで帰るとかいうことは、まあなくて、だいたいね、何時間もずっと。 ペラペラペラペラ喋ってて、
うん、気がついたら暗くなって。
我々がね、ワイワイされてても、あやこほは一人でこう頑張って働いてたと。そんな感じだったですね。あとは本当にそういうことね、常連の、たつらさんとか、ひとしさんたちとか、ゆっこさんたちがもう結局働かない徳松さんの代わりに働いてたと。
そうですね。ゆっこさんも怒ってたな。
そう。たつらさんなんか大抵なんかエプロン姿の記憶があるんだけど。
いや、ありますね。
知らん人が見たらね、なんか、店員さんですかとしかもう見えないという。
ね。みんなお客さんですからね。
その意味ではなんかね、めちゃくちゃ、いい意味でね、めちゃくちゃで楽しいお店だったし、
うん。
うん、楽しい空間だったし、やっぱその楽しい空間作ってたのは、もちろん、徳松さんという人のキャラもあったけど、
うんうん、
それをやっぱりね、支えたというか、やっぱり、伝と真ん中に寄ってくれた、やっぱり、あや広報の存在っていうのがものすごく大きいと思うんですよ。
そうですね。
うん、
まあ、ぶっちゃけ言うと、今、コロナのこともあったり、どこのお店もね、いろいろこう、お休み状態で、カフェもお休みなんだけど、
うん、
これが、まあ、解除になってさ、営業再開となった時に、
うん、
なんであのカフェ、どうやっていくかなというのがね、本当にちょっと、非常に心配。まあ、自分が心配してもあれなんだけど。
まあ、でも、オキスさんっていうブレインも入ったし、あとは、あれですね、那覇の放送局だと、1本5000円って、ちゃんとお金を取ろうっていう意思をようやく見せ始めたので。
うん、まあ、本当はもっとね、早くから、というか、まあ、お店ができた時からそこを考えとかなくちゃいけなかったと。
そうなんですよね。だから飲み物を買おうと思っ、飲み物を注文しようと思ったら、横に、自動販売機がありますのでって言われちゃうカフェはね、ちょっと経営難しいですからね。
自分もよく買いに行きましたけどね、自動販売機の前。うん、
そうか。
うん、喫茶店だって知ってた？
いや、でも私、喫茶店として利用したことが一回もないんですよ。残念ながら。
多分僕もないですけど。
いや、じゃなくて、そういう、モーニングとかがあった日に行ったことがなくて、なんであの時感謝祭の次の日は、うん、トークデスマッチで使わせていただいてて、はいはい、で、私その後もう一回も行ってないんですよ。
ああ。
なんであの時になってたし、私が1月に行った時は、2020年の、うん。そう、カフェが消えてる時だったので、うん、そうすると、ああ、そっかって感じで、みんなが思っているようなあや広報さんではない、姿かなって思うんですけど。
しかもその時も行ってモーニング頼んだらなくて、うん、で、その後、名古屋その後の、みやさん一日店長、10月、去年の10月の26、27か、行った時も朝一で行ったのにもう、ないですって。そうですね。喫茶店として何か注文できたことがない。
感謝祭の翌日のモーニングの時は、うん、自分とうさこは早く行ったから食べられたよね、あの時。
うん、食べれた。
人も多いこともあって、なんかもうすぐ亡くなってしまって、
うん、
もう途中から来た人はすいませんみたいな状態で。
これがね、だからおかしいんですよ。朝早くに行ったから、大場さんとうさこさんは食べれたって言ってるじゃないですか。
うん。
その時僕いましたよね。
いたっけ？
三人で行った、三人で行った。
いたの？
三人で行ったんだけど、俺の分は出てこなかった。
私、なんかでも記憶がないんだよね、その時。うん、
あれ、そうだっけ？
うん。だって、俺の宿の前で待ってたもん、おばさんとうさこさん。
それ、10月の時じゃなかった？ああ、だけど、いや、今言ったのは6月の感謝祭の翌日の話。
ああ、でも6月はそうですね。わあ、
書店さんの車で行ったんだ。
うん。
うんうんうん、
そう、10月の時には食べられてない。
だからその、感謝祭の翌日の時はまだ、あや候補が当然普通にいて。
いらっしゃいましたね。うん、
普通にカフェで働いてたあや候補を自分とうさこが見たのは、それが最後だったのか。
そういうことか。
そうか、私もじゃあ見たのかな。
そうだね、
うん。
微妙なとこですね、うん。
そうそう。で、あの時もね、やっぱりその、前日の感謝祭がやっぱり大変で、
そうそうそう。
みんなお疲れでしたね。
あやこほ元気で、その客席からいろいろなんか指示したりとか、狭いステージに、 常連さんや徳間さんが上がってた、こう、後ろのスクリーンに触れそうになったら注意したりとか一生懸命してたんよね、あの時。
うん、見ましたね。
そう、ただ体調やっぱり悪くって、ちょっとだけ顔出すっていう形で、ね、翌日はお店に来て。
そうね、なんか疲れた疲れたとは言ったもんね、その時に。
そう、で、ひまりちゃんが卒業する、中学卒業するって言うんで、卒業証書を渡すっていう。
それが10月ですか？
それが10月じゃない？
あ、それ10月、10月。
うん。
結局、だから6月の感謝祭が終わって、その白血病って、あれ、発表したのが8月か9月やったっけ？
そう、それぐらいなんですよ。
8月じゃない？
ね、9月だったかな、それぐらいだった。だから本当にちょっとびっくりして、うん、あれ、この6月会った時に全然そんな感じしなかったや、みたいな。
うん、
で、入院して、で、もう、ぶっちゃけもう今だから言うと、やっぱり、いや、もしかしたらその6月に会ったのが、もう、あれが根性の別れになるのかなって正直思ったんですよ、その時は。
うん、
うん、そうですね、うん。
それはちょっとね、もうそこで覚悟はしたんですよ。その、会いに行こうって言っても、やっぱり今日持ってパッと行ける距離でもないし。
うん。
で、当然ね、入院してるからっていうのもあって。うん、で、10月、その、行った時には、まあ、ちょっと体調が良くなって退院してて、
うん。
あの時ね、1時間ぐらいちょっとカフェの方に来られて顔出して。
うん、そうですね。で、偉いから帰るわって言って、うん。
弱くなってたけれども、まあ、階段を登るのもね、やっぱしんどそうな感じで、
うん。
まあ、えっちらおっちらみたいな感じで、で、うん、まあ、さっき言ったその、ま、感謝状を渡したりとか、
うん、
で、その時ね、グリーンさんと、収録もね、して。
そうそうそう。は、ようやく、綾広報さんと、一緒に収録ができたんですよね。
自分もね、収録はしてないから、ちょっとね、今思えば本当に羨ましいなと思ってね。何回も話してる割には特にそのマイク握って綾子方と二人で話したとかいうことはついとなかったので。
いや、多分ね、何回も言っちゃったからだと思いますけどね。
多分ね、まあその意味で多分特別視も何もないんでしょうね、きっと。
うん。やってなかったでしたっけぐらいの。
だって徳松さんとすらこう二人でがっつり話したということは収録として話したことないもの。
ああ。そうなんだ。
ん？未だに？
未だに、ほら。だから、あそこで収録してる、放送部とか収録している時に、横からね、ちゃちゃ入れるってことはよくあるけど。
はいはいはいはいはい。
二人だけで、番組撮ったとかいうこともないし。
うん、なるほど。
実際に会った時に二人で話すってことはもうあるんだけどね。
うん。
うん。だからその意味ではね、グリーンさんもね、徳松さんとも収録してるし、なんかいいなと思ってね。
いや、呼べばいいんじゃないですかね。
うん。呼んでもいいけどね。うん。なんか、ちょっと考えるね。うん。考えよう。ちょっと、まあ、徳間さんが落ち着いたらちょっと考えよう。
そうですね。
そう
ね。うさこさんは、綾子宝さんと収録したりとかは？
収録してなかった気がするんだよね。そうやって今、話聞きながら思い出してたんだけど。
いや、ないよね、我々は。
ないよね。
聞いたことないかもな。
だからね、おさこもちょくちょくね、行ってるし、回数もね、結構いろいろ話すことあったと思うけど。
なんだろう。いつからかわかんないけど、なんかね、綾広報に会うたびに、ハグするようになって。
うん、ああ、うん。あ、そういえばしてたの、ね、してたな。なんか見たことがある。
そうそう。うん、そうそう。なんか、本当に本気で泣きながら、もうなんか会えてよかったって泣きながらハグしてとか、それ、うん、
うん、
やってたね。で、私最後に会ったのが年末の忘年会の時、うん、なんであの時カフェの忘年会で、
うんうん、
で、その時はもう本当に体調は悪くてさ、全然、綾候補はいないけどっていう話だったんだけど、途中から。
来てくれたんだ。
ちょっとの間だけみんなに挨拶したいからって言って、忘年会の途中で徳松さんが綾候補迎えに行って、で、ちょっと連れてきて、うん、で、みんな一人一人に綾候補がさ、こう挨拶して、回ってて、で、その時に、まあ私のとこにも 来て、あ、うさこさんって言って、なんか腕を引っ張られて、なんか階段の方に、こう、ね、引っ張られてって、で、そこでもう、ハグしてくれて、もうありがとうねって、本当いつもありがとう来てくれてって言ってくれて。なんかその時もね、なんかね、本当に、お互いにこう、なんか、うるうるしながら。
ああ、わかる。
方法とはよくハグしたなーって思い出はある。
まあ多分ね、あや広報もね、もうどんどん体調が、もう12月か年末となれば相当悪かったはずだから、
うん。
うん。まあその後またね、入院したりもしたし、まあ多分、覚悟して、やっぱ来た人に、もう最後に挨拶したいみたいな思いもね、当然あったと思うんですよね。
うん、
そうですね。僕も12月の20日ぐらい、うさこさんのちょっと前にお会いした時にはもう、病院は、まあ、退院して家にいらっしゃったんですね、自宅療養で。
うん、
で、その時は、まあ、お店には来れないからっていうんで、ご自宅に伺わせていただいて、まあ、話をしてたんですけど、あや広報さんはもう、布団の中で、寝っ転がりながら、話をしてた。ちょっとですけどね。してましたね。
マグロデポンを聞いてた方はわかるんですけれども、やっぱり当然体調がもろん出るので、
うん。
どんどん悪化していくときと、それが途中でね、ちょっと持ち直して、急になんか、数値も良くなって元気になったとなると、もう全然ね、声の張りも違うし、
いや、そうなんですよね。数値が普通以上に下がっちゃいました、みたいなね。
うん。10月にそのカフェで会った時は良くなかったけど、その少し後の回でなんか急に声が元気になって、あれ、うん、みたいな感じで、
そうですね、
まあまあいい、まあそれはそれでいいけれど、みたいな感じで、ちょっと安心したらまたちょっとね、最近悪化してて、まあその繰り返しで、
うんそうでしたね。
まあ、最終的にはね、もうその抗がん剤とかももう使えないということで、
うん、
まあ聞いてたんで、まあそれはね、もう本当に、
うん、
まあこればっかりはもう、我々が何かできることでもないし、まあお医者さんたちがどうするかだけだから、まあね、まあいろいろ、そういう情報はね、毎週毎週マグロでポンとか、そう情報入ってくるんで、うん、まあ覚悟はしつつ、それでもやっぱり、まあ週一回、たとえ弱々しい声でも声が聞ける間はちょっとね、安心はしてたんですけど。
うん。
今年、年明けて1月に、グリーンさんたちね、名古屋に行って、まあ、病院に行ってっていうのがありましたよね。
そうですね。その前後ぐらいに大場さんも、翌日かな？
翌週かな？
翌週？翌週か。うん、そうか。うん、でも僕らが行ったのが1月の18、19で行ってきたんですよ。
自分がそのちょうど1週間後に行って、
うん、
グリーンさんで行ったっていうのは当然聞いてて、あ、病院行ってよかったね、ああ、会えてよかったな、とか思って、うん、で、自分はその別にお見舞いまで行けるとも、うん、行きたいともあんまりそこはね、こっちからあんまり言うのもあれだと思うし、もう体調良くないの分かってたから、徳松さんに顔見せて、今どうですかって話聞かせてもらえればいいかなと。
あ、僕らもでも、もちろん、会えるとは思ってなかったし。
本当は、くだばなで、きょうちゃんと二人でどっかに行きたいねっていう話からそれが始まったんですよ。で、一個目の候補地がダメになって、二個目の候補地がダメになって、で、三個目の候補地で名古屋になって、で、徳松さん会えますかって言って、あ、行けますみたいな。で、カフェないですけど、来ますみたいになって、あ、じゃあそこでってなったんですよ。で、何するでもなく、伺って、で、徳松さんが、いや、実は、行けますけど、行きますみたいな感じで言ってくださったので、
ね、
うん。で、あや広報さんに、まあ、きょうちゃんはそこが最初で最後になるんですけど、
ね、
お会いできて、お話できて、まあ、うちの息子は2回目か。そう、なので、うん、うん、そうですね、そこでお話できたっていうのはありますね。う
ん、だからなんか、
うん、
ね、最初は違うところで考えてて、で、それがなんか、ひょんなところから名古屋になってって、なんか、神様に、行かなきゃダメだよって言われてるような気もしましたね。
うん。
あ、そうね。今の話聞いたら、本当そう思いますね。
うん。
そうですね。
いや、そうなんですよ。
うん、
だから、その旅行、まあ、本当に、 ここでどっか旅行行こうよっていう感じの話で、
うん、
一番最初に行こうと思ったところも、まあ、そうそう起きないような理由でキャンセルになっちゃったんですよね。うん、だから、なんか導かれてんのかなーっていう、そんな感じでしたね。
でも、あれ、こっちから見てたら、確か、徳間さんとなんか一緒になんかキャスやったりしてたでしょ。
二日目ですね。
二日目ですね。
徳間さん、何やってんだろうと思って見てたけど。
その前日に、病院にお見舞いに行かせていただいて、そうですね。うん。その時、書店ボーイさんと、息子さんも一緒に、ね、
うん、
行って、ワイワイワイワイ、もう、
そうですね、
子供二人いてね。
そうそう、マグロデポンにも、ね、
うん、出させていただいて。
ますけど。
まさかのね、病院の待合室で、ギャギャギャギャ。
すごいですよね。
怒られないかな、大丈夫かなって心配しながら。うんうん、いい思い出。
そうですね。みんなで夕日を見て。
そうですね。
ああ、こんな綺麗な夕日が、みたいな感じだったですけどね。
うん。で、その翌日に、うん、名古屋になんか新幹線のね、なんかパビリオンみたいなのがあるから、うん、じゃあそこに行こうか。
うん。
っていう話をなおさんとしていて、きょうちゃんと。で、翌日、朝に徳松さんから電話かかってきて、うん、どこに行けばいいですかって言われて、あれ徳松さん来ることになってるっていうね、うん。誘ってないって。
徳松さん来るとは思ってなかったわけ。
思ってなかった。
思ってなかったんですよ、私たちは。
うん、
勝手に徳松さんの方から、俺も行くぞと。
俺も行くぞっていう意思表示でもなく。
まあ、前日からちょっと怪しい怪我あって、明日どうしますって言ってるんです、一人だけ。
明日どうしますどういう予定ですかって言って、聞いてきて、
う
んね。
こうですよって話はしたけど、うん、いや、まさか、でもあの感じ来るんじゃない、いや、ちょっと確認した方がいいよって言って、次の日朝確認をしたら。
いや、確認違う。向こうからかかってきた。
うん、あ、そうだ。きょうちゃんと連絡が取れませんって言われて。
きょうちゃんと連絡取れないんですが、起こしてもらっていいですかって言われて、どうして、
うん、
って思いながら、きょうちゃん起きてたんだけど、連絡取って、うん、そしたらどこに行けばいいですかって、うん、行けばいい、
うん、なんか、
おやおや、
うん、蓋を開けたら、きょうちゃんと徳松さんが徳松カーに乗ってましたね。
うん、
あれっていう。そこが始まりですね。二、うん、日目の。
あれっていうね。
うん、
面白かった。一日まるっと徳松さんと一緒に観光して回って、
ね、うん、
ね、楽しかったんだよ。
こっちから見てたら、徳松さん一体何やってんのって思いなが
ら。そうね、そうかもしれないですね。
なんでグリーンさんたちとおるの、うん、この人は、みたいな。
それは僕らも思ってましたんで。
うんうん、同じですよ。うん。
うん。なんで、いや、だから、電車で行くつもりで、電車の経路とかも、前日にこうやって行ったら何分で着くなっていう話もし、うん、だから何時頃出ようねっていう話もしてて。で、そしたら、徳松カーで行くことになる。で、車乗りながらと、どうしたことかな。とりあえず、キャスやろっかって言って。
うん、
キャスやりながら、徳松さんなんで来たんですかっていう話をずっとしてるっていうのがね。
うん、そうですね。
乗ってますけど、
うん。
きっと寂しかったんでしょうね、彼も。
そうね、
うん。おしゃべり好きな人は大体ね、寂しがり屋が多いから。
そう、
まあ。あとね、やっぱりいろいろ、まあ、ストレスもあっただろうし、気分転換もしたかったんでしょうね、きっと。
ね。
自分がそのちょうど一週間後に行って、まあ、徳松さんにも、夕方、カフェ顔出しますか、という連絡だけ入れておいたら、
うん、
午前中連によってシネマスコールで映画一本見て、
うん、
終わってからどっかお昼食べ行こうかなと思ったら連絡が来て、今日夕方一回自分もカフェにちょっと荷物置き行って、それから病院に行くけど、おばさんよろしければ一緒に行きませんかと誘っていただいて、あ、いいんですかみたいな感じで連れて行っていただいて、
うん、
カフェから割と近いところにある病院で、車で10分もかからないかな、
うん、
ね、結構大きな病院で、
うん、
で連れて行かれて病室、4人部屋か6人部屋だったかな、
うん、
病室まで連れて行っていただいて、まあ一番入り口側に愛好法がいて、
うん、
まあもう声かすれてたけど、あ、おばさんっていう感じで話してたら、
うん、
いや俺徳松さんがスマホを取り出して、そこで録音を開始するという、うん、
そこでやったんですか、それ、うんうん、あれって
聞きました、聞きました、病室のね、
たくさん他の患者さん寝てるんですけどみたいなところで、
あ、ハラハラして
そのままでやったんだ、
うん、すごい。
その模様もマグロデポの中に流れてるんで聞いていただければと思うんですが、あれ本当に病室の中で個室じゃないからね。
うん、そうなんです、
ね、個室じゃないですよね。僕ら、だから行ったんでわかるけど、ね、カーテンだけだもんね。
うん、
そうそう。で、喋ってる後ろで、まあ、後ろというか横人がね、患者さんとかご家族の方とか看護師さんが出たり入ったりしてるところでさ。
よく注意されなかった。
喋ってるってのは。いやー、すげえ。さすがこの親子はただもんじゃねえなと改めて思ったんですよ、その時。
確かにね。
まあでもね、自分は本当それが最後だったから、いや本当連れて行っていただいて、あそこで会えて話がちょっとでもできて、それは本当に良かったし、まあさっき言ったけど、その最悪6月の感謝祭であったのが最後かなと思ってたら10月にも会えて、その後もう一回1月にも会えて、北九州に住んでる人間が名古屋のね、人に、そうそう会えないのに、こうやって、まあ、病院にまで行って、会わせていただいたというのは本当にありがたいなぁ、よかったなぁ。
そうですね。
本当今、感謝しかないですね、そういう意味では。
僕らもだから東京なんで、まあ東京っていうか関東なんでね、やっぱりそんな何回も何回も足げくっていうわけにいかない中で、行くときに必ず会わせてもらえてたっていうのはすごくありがたかった。ですね。
でね、なおのことね、北海道のね、うさこなんかを。
ね、ほんとそれこそ、うん、6月も10月も12月も会えたからね、すごいよね。
うん。
ね。
そう考えたら、我々、よう言ってますね。
本当ですよ。
知らん人が聞いたら、こいつらなんでそんなに年に何回も言ってるんだろうと思われるようになってるよね、うちらは。
いや、だいっそ、なんか、ちっちゃい、ワンルームとか借りてみんなで使ってたらいいんじゃないのっていうぐらいね。順番にね。
なんかね、シェアハウス的なものでね、なんかカフェの近くに借りて。
ね、
いや、それこそさ、ワンルームでもいいんじゃない？
ワンルームで、みんな持ち回りで使えばいいんじゃないの？
そうそうそう、泊まる時だけいるんだからさ。うん、
ね。
正直ね、やっぱり交通費もね、宿泊費もね、まあ、バカにはならない値段になっちゃうんで、せめてホテル代だけでも。
だって私、さ、6月の時に、それこそ、
そうだ。
ホテルを予約してたのに、
そうだ。
それをキャンセルして、
うん。
え？
あ、今日宿どうしようかなって、うろうろしてさまようっていう。う
ん、いや、その日、なんかのイベントが被ってたんですよね。で、すごいホテルが埋まってて、6月。
そうだ。
なんだっけな、嵐かなんか、
そう、ジャニーズ系ですよね。
ジャニーズ系。うん、
そう、
うん。
なのにもかかわらず、キャンセルをするうさこさんって、うんうん、宿ないんですかっていうね。
ね。
すごかったですよね。
そうだ、思い出した。
うん。
ね、あれ結局どうしたの？
だから、結局、さまよったあげく、駅前のネットカフェに泊まるっていう。
あれ、それの時はイケメンだったんでしたっけ？
そうそう、その時の、受付のお兄さんがイケメンで。
そうそう。うん。
そうそう、6月でもうムシムシして暑くてさ、シャワー浴びたかったんだけど、シャワー浴びたいです。コード貸してくださいっていうのが恥ずかしくて言えなくて、そのまま寝るっていう。
覚えてる、それ。
乙女。
そう。
よく覚えてるね。
いやー、うん、衝撃でしたもんね。初めて会った時ね。
あ、そうだ。初めて会ったんだもん、うさこさんに。
みんな初めてですけど
ね。ね、電柱の影から見てたの覚えてるもん。
うん、
そうそう。だから、この人隠れてたというか、なんかあれ、一回、なんかしれっと通り過ぎたかなんかして、隠れてこっちの様子見て、あらぬ方向から声かけられてきて、え、あんたどっちから来たのみたいな感じで。
そうだよ。一回様子を見ようと思って、みんながわーわー喋ってる後ろをスーッと通り過ぎてて。
まず自分の正体は知られてないからね。
うん、
で、シネマスコーレの向かい側にあるお店ね。
うん、
お店のところに徳松さんたちが喋ってて、で、うっかり目が合ってバレるって、うん、あ、草子さんみたいな感じで。
バレるっつうか、そもそも何しに来てるんだよ。あれは謎の行動だったね。
さすがゼログラビティ。
話ずるいけど、初めてシネマスコーレで待ち合わせた時も、うん、彼女は、駅前でバス降りたのに、うん、駅からシネマスコーレまでがわからないっつって電話かかってきて、
うん、
今どこって言ったらなんか目の前に大きい電気屋が見えるっていう、いやその横で一応待ちして結局迎えに行ったんだけど。
だってわかんないんだもん。
もうどこだかわかったわ。
なぜこの距離がわからないみたいな。
いや、そっからもう渡って右まっすぐ行ってちょっと左でもうすぐ着くから。
いや、あのね、初めて行くんだよ。初めて行く場所ってさ、もう地図見てもわかんないじゃん、だって。
詳しくは迷子親子を。
あと、迷子親子案件だな、俺は。
大阪の地下から地上に出られないで有名なね。
だってあれ、梅田はだって鬼みたいで鬼ダンジョンだよ、あれ。
確かにね、梅田駅はすごいっていう話はよく聞くわな。
いや、でも名古屋も結構なね、結構なダンジョンですよ。
え、名古屋駅？
地下。
そうなんだ。
本当、そうだっけ？そうか。
うん、
慣れればね、わかるけど、確かに初めて行った時は、まずあの、名古屋駅、新幹線降りて、
うん、
人が多いのに圧倒されて、なんでこんなに人がおるのみたいな感じで。で、地下街に降りたら、うん、ここどう行ったらどうなるのみたいな、よくわかんなくて、なんかうろうろした記憶がある。
地下ね、ああ、うん。地下は行っちゃダメだよ。どこも。地下行ったらもうね、地上に出れなくなるからね。うん、ダメで、そしてあの駅員さんに聞いたらね、駅員さんに聞いたら漏れなくね、地下に連れて行かれるんだよね、誘導されるの。駅員さんに聞いちゃダメだよあれ。
これあの一般の方の意見ではないので、あの聞いてる皆さん誤解されると困っちゃうんですけどね、地下にも美味しいお店とかもいっぱいあるんでね。
でも本当だよ。ここの駅行きたいんですけどって言ったら、じゃあそこの階段降りてって言われるんだから、絶対下に降ろされるんだから。
私もね、若干わかるそれ。
そうでしょ、
よくやられる駅員さんに、うん、そこ左ですって言って、うん、左にずーっと行ったけど何もなくて、おかしいってなったことがある。
駅員さん悪者じゃないから、
うん、何って思うよね。
駅員の陰謀だから、
うん、うん、陰謀だわあれ。
何の陰謀だよ。
はめてどうするんだよ。
つかせないっていうね。
別に全ての駅員さんが地下を案内するわけじゃないかな。誤解のなきように。
うん、は
い。
あの、長者町の地下道なんか面白かったですけどね。
ああ、はいはいはい。名古屋こそのライブがあった。
で、階段も端と端にしかないし。
あの、文字通り、地下鉄の改札出たら、そのまま直線にこう地下街が行ってるというね、一本道で。普通だったら改札を出てちょっと階段登るとか、うん、エスカレーターで上がるとかがあるけど、うん、何もなく出た途端にもう目の前一本道ずーっと地下街になってるというね。そうそう、でいろんなお店がずらーっと並んでてという、うん、まあ、名古屋に行くようになっていろいろこちらで九州の方ではないようなお店とかものとか、まあ、見ることができていろいろ勉強にはなったですね。
やっぱね、独特の文化がやっぱあるんですよね、名古屋って。
あ、確かに違うね。やっぱ大阪とも違うし、東京とも違うし、福岡とも違うし。
そう、なんかどことも違う感じのね、何かがあるんですけどね。
あの、自分的には昔名古屋って、それこそその3年前までは、全く降り立ったことがなくて、新幹線とかでこう通り過ぎるだけの土地だったんですよ。まあ、特にその親戚とか友達も特にいないし、まあ、そもそも行く用事もなかったんで、ただこう過ぎるだけみたいな。で、3年前から行き出して、あ、
うん、
行ったら行ってたやっぱりね、名古屋ってこういうところかとか、こんななんか面白い場所とかお店とかある。で、その中にまあその、なんてあの時カフェというまあとんでもないお店に、徳松さんと綾候補というまたすごいね、人たちがいるという。いろんな縁があって行くようになって、まあ今考えれば本当に、なんでわざわざこんな遠くからみたいな感じもあったんですけれども、何回も行くことができてよかったなと、本当にあの幸せな時間をずっと過ごすことができて、まあ多分今後も行くでしょうけど。
いや、そうですね。
ただ、あのカフェに行ってももう綾候補がいないという、もう話がすることができないっていうのはやっぱり正直寂しいですね。
そうですね。
すごく寂しいですね。
もちろん、徳松さんはいるにしても、いや、それはそれでね、あの、追ってもらわなくちゃいけないんだけれども、やっぱりカフェとしては、やっぱりね、綾候補あっての部分が非常に大きかったし、うん、彼女に会いたいっていうね、お客さん、あの、地方の人とか、地元の常連の方もたくさんいらっしゃったんで、
そうですね。
そこのあたりをね、今後、まあ、どうしようもないんでしょうけども、どうなっていくのかなと。まあそこはちょっとね、あの心配というか気になるところですけれども。
このね、 コロナが収束したら、またちょっとうさこさんとも話をしたんですけど、みんなで、ね、綾候補のお墓参りにでも行こうよっていう話をね、してたんですけど。
うん。うん。
ね。
ああ、いいっすね。
みんなでね。うん。
うん。
正直言えばコロナのこれがなければ、もう無理くり仕事を休んでても葬式行ってましたよ、自分は。
いや、うん。
そしたらいっぱいだと思うんですよ。う
ん、行けるもんなら行ってますね。
間違いなく多分ね、自分行ったと思うんですよ。
私も行くね。うん。
うん、行きますね。
それは本当に日本全国からね、たくさんの人が、まああんまりたくさんいたんで帰って迷惑だったかもしれないけど、うん、この前徳松さんがそのお葬式の時の写真ツイッターに上げてたけど、
うん、
あの写真も良かったなと思って、なんかあの写真見てこう救われた部分あるんですよ、自分的には。
うん、いや、本当そう思いましたね。
やっぱりかなりあれ知った時ショックで、やっぱり本当になんか翌日もドヨーンとしてたけど、あの写真と特にあの、綾候補のあの笑顔がものすごく良くて、うん、あと周りの皆さんのあの、謎のポーズも本当に笑ってしまって。
家のバックで、イエーイって言ってる気がするんですけど、大丈夫ですかね？
ああ。
多分ね、多分徳松さんの口、イエーイって言ってるんですよね。
そう。そういうこと？
いや、でもね、あの写真本当に良かった。
自分救われたですよ、あの写真見て、見させていただいたおかげで。結局その、綾候補が亡くなったという話が、まあ、公表というかオープンになったのがちょうど6日の日の夜の9時半ぐらいにツイッターで徳間さんが出して。
あれですね。マグロでポンですね。
自分あの時たまたまキャスやってて、途中でその話教えてもらって、コメントで。で、さすがにやっぱショックで、まあその、キャスの中では一応こう、冷静なふりはしてたけど、
うん、
やっぱちょっとたまなくて、枠終わる前に、もう、ごめんなさい、今日ちょっとここで終わります、みたいな形で、もう、プチッと切っちゃって、いろいろ考えて、今の気持ちをやっぱり、ポッドキャストというもので、話すのがやっぱり、
うん、
まあ、さっきちょっと言ったけど、綾候補に対する、まあ、供養というか、お礼の一つかなと思って、
うん、
北九州の片隅、まあ、5分ぐらい喋ってもうすぐ出したんですけど、うん、翌日聞いたら、なんかものすごく恥ずかしくなって、自分ってやっぱあの時ね、何喋ったかあんまり半分ぐらいしか覚えてなかったんですよ。やっぱ頭混乱してたから。で、翌日冷静になって聞いたら、ものすごく恥ずかしくなって、うん、いやでももう一回世に出してしまったもん、今更削除することもできんから、まあいいかなと思ってもうそのままにしてるんですけど、まあその意味では、こういった気持ちを、思いをパッと出せる媒体としてのそのポッドキャストという、
うん、
まあその手法を持ってたということは、うん、まあ逆に言えば良かったのかなと。ツイッターだけだったらね、どうしても書けないからですね。うん、いやだから、まあそれもあってちょっと今日改めてきちんとなんか話したいなというのが正直あったんですよ。
いや、僕らもどこでどう話、なんか、やっぱり発信をした方がいいんだろうなって思いながら、どこで発信するべきなんだろうとかいろいろ考えちゃってできずにいたので、大場さんがその北九州の片隅でああやって喋ってくれたのを聞いて、あ、なんかほっとしたなっていう、ちょっと重荷が取れたようなそんな感じはしましたね。あ、言いたいことを言ってくれたなって。
やっぱり話しにくいことではあるけれども、綾候補が去年その白血病になりましたという時、それが発表された時も割とすぐに収録して配信したっていうのもあったし、
うん。
うん。まあそれを踏まえた上でやっぱりそういうことが起こった時に、配信してる人を、それを取り上げる取り上げないはもちろん個々人の自由であって、やっぱり辛くて話せない人も当然ね、いるだろうし、あえて触れたくないっていう気持ちもね、わかるから、うん、まあそれは本当に、人それぞれでいいと思うんですけれども、うん、まあ自分はとりあえず、知り滅裂てでも、なんか話しておきたかったな、という、もうそれだけだったんですよ。あの時もうその勢いだけで話しちゃって、うん、で、翌朝聞いたら、恥ずかしい、みたいな感じで。いや、もうちょっとお前もいい歳なんだから、もうちょっとこう、冷静に喋れよと、後で思ったんですけどね、あれは。
まあでもそれだけさ、うん、なんか、それだけの思いがあるっていうことでもね、いいじゃん、それも含めてさ。
うん。
うん、
あね、うん。まあ、ポッドキャストっていつもね、本音で喋って、てるけれども、あれは本当にその時点での本当の 100% の気持ちそのまま出したんで、あやこほうが聞いたらきっと笑ってるだろうけれども、まああれはあれでよかったし今日こうやってリスナーの方に まあ、ちょっと簡単に説明しておくと、今回のこのキタキタカフェ、もともとこの日、ナオさんをゲストにお呼びして喋ろうという予定は前もってあったんですね。
うん、
ただ、今回この5日の日に、綾子が亡くなったという話が入ってきた段階で、まあ、当然、変なし、それを全く無視するということもできないというか、するつもりもなかったし、逆に話すべきだと思って、で、それならば、やっぱり、自分ら以上に徳間さんや綾子に関わってきたグリーンさんにも来てもらって、そのこと4人で、話するのがいいんじゃないかということでちょっと提案させていただいて、急遽、今日こういう形になったんですけれども。
いや、ありがとうございます。こんな場を設けていただいて。
まあ、グリーンさんもね、いろいろほら、綾子が、発病した後、いろいろ動いて、番組でもいろいろやってきたじゃないですか。
そうですね。徳松さんと一緒に、寄付をね、募ってみたりとか、させていただいて。
本当にいいタイミングというか、もうすぐグリーンさんが動いて、で、徳松さんと喋って、あれを配信したというのは、あれはものすごく正しいやり方だなと思って、というのは、徳松さんってなんかまた、これ悪口として聞いてもらっても困るんだけれども、あれだけポッドキャストに人生をかけて、あれだけ喋ることが大好きで、あれだけ週に何番組も更新してる割には、説明が下手なんですよ、
あの
人は。
そう
ですね。大事なことは本当に説明、本人は説明しようとするつもりはあっても、聞いてるこっちがわからないっていうことは多々あるじゃないですか、今までも。何回も。
はいはい。
それこそ、なんか村を作る時の話とか、ホルモンをやるとかいう話の時もそうだったけど、聞いてて、こっちはこの人一体何言ってんだろうというのがいつもあって、ただ去年のあの時は、本当グリーンさんがパッと動いてくれて、配信してくれたんで、まああれはやっぱりね、本当に非常にいい回だったなと、あれ思いました、あの時。
いや、でもおかげで本当に徳松さん、僕いくらぐらいになったっていうのをちょっと、存じ上げないんですけど、かなり、助かったっていうことは言ってましたので、前に。
セブン銀行、サルビア支店ですか。
サルビア支店にね。
いや、最初サルビア支店って見て、何これって思いましたけど。
ね、本当にあんのそんな口座みたいな話もしてましたけど。
名古屋なんとか支店とかね、なんか元山支店とか、サルビアって何人みたいな。
そうそうそうそうそう。
まあ、そういうところをひっくるめて、時は、グリーンさんが動いてくれて、説明というか、ちゃんとしていただいたのはよかったなと思って。
いや、だから時も本当に必死というか、なんかしなきゃいけない、動かなきゃいけないって、もうそれだけで、徳松さん、なんとか、しようよ、やろうよって言って、動かして、そうですね、必死でしたね。
結局自分らはそういうふうに、そのね、ちょくちょく名古屋に来させるとか、やっぱり助けてあげたいと思わせるとか、いうところがやっぱりその徳松さんや愛候補のやっぱり魅力、大きな魅力の一つと思うんですよね。
だからなんか恩返しがしたいし、それってもうこのタイミングじゃないかなっていうのがすごく強かったんですよね。
ね、そういう人たちがたくさんいて、今まで、お店も支えられてきただろうし、まあ、決してね、まあ、正直言うと、経営的には、まあ、ただ問題がある、お店だったわけなんですけれども、あまり自分が言うと、まあ、あれかもしれないけれども、まあ、みんな知ってますよね、そのあたりのことは。
そうですね。
ね、もう、綾子法のね、貯金やら年金やら、もう全部あそこにつぎ込んでしまったような感じで、
そうそうそうそうそうそう。
まあ普通そこまではね、しないというか、そもそもお店開くんだったらその時点できちんと考えときなさいよと、普通はね、思うんだけど。まあでもそれを考えてたら多分店は最初からオープンできなかったんだろうし。
そうね。
そうですね。やっぱどっかで度外視 しなきゃ成り立ってないですからね。
恩恵というか、そのおかげで我々は、ああいった素敵な集まれる空間をこう手にすることができたんで、その意味でもやっぱり綾子法にはものすごい、我々もやっぱり恩義がありますわね。
そうですね。本当に。
ある意味我々も綾子法の貯金食い潰してきたわけなんで、そういう意味では。
そうですね。 お金にならないお客になってましたからね。
大して飲み食いもしないのに何時間も居座って、ね。
いや、飲み食いさせてくれないから。飲み食いさせてくれたらお金払えるんだから。
そうだ、飲み食いするものがないから。それが一番いかんの。
そうそう
そう。いやいや、本当に、あやこほには申し訳ないことをしたのかもしれない、我々は。今改めて気がつきました、そこに。
今後はね、なるべく、あのカフェに行った時にはお金を落とすようにしますので。
もうね、釣り場いらないよって一万円札をポーンとね、置いて帰るぐらいのことはちょっとしてみたいですね、カッコつけて。
なので、ね、広報さん、あんまり怒らないでください。
徳松さんの夢枕に立ってね、あとはきっといろいろ言うんでしょうね、うん。しっかりしなさいよとかね。喋らないで働けみたいなことを。
そう、ちゃんとパン買ったのとか言ってますね。
いや、でも本当に、なんか、それを許す、綾広報さんっていうか、徳松さんを許すじゃないですけど、いや、なんか、私の中ですっごい理想なんですよ、それが。それがすごくて、だって自分の年金とかを使わせないですよ、私だったら。息子がやるって言ったら、バカじゃないのって言っちゃうかもしれないけど、四十にもなった大人の、まあ、息子ですよね。が、やりたいって思ったことに、一緒に全身、全霊投入できる、私すごいそんな親になりたいって、なんであの時感謝祭で、本当にお会いした時に思って、そう、それが、今の私を作ってるんですよね。だから、すごい、なんか、なんだろう。本当に理想なんですよね。なんかね、本当にみんなが笑って徳間さんを、そうやって、なんか、こうだよね、ああだよねって言って、それを微笑ましく見れる、あや候補さんっていうか、うん、まあ、言うけど、あや候補さんも。だけど、徳間さんも、そういう風に、周りから愛されてるのって、やっぱりバックにあや候補さんがいたからなんだなっていうのを思うし、だからそういう風に私はなりたいなって思ってて、
うん、
そうなんですよ。だからすごく今なんかもう一回話したいなっていう気持ちしかないんですけど、でもいろいろ1月にも教えてもらったことがあったから、それをなんていうか自分の子育てに反映していこうってすごい思ってますよ、
うん、
普通じゃないですよね、本当にね、
うん。結果としては、ターちゃんが徳松さんみたいになる可能性はあるけど大丈夫
だから、そうだったとしても、そうじゃなかったとしても、なんか、私も一緒に楽しめるような親になりたい。
そうね。
っていうか、まず私が食いつぶしていくかもしれないけどね、まず。逆にね、ポッドキャストやってるっていうことでね。
うちも子供がおるけれども、パスよね、うちの娘が40にもなって、なんかね、あんな感じで、じゃあ、俺の貯金をね、やるかって言ったら、まあさすがにやっぱそこはね、うん、考えてしまうけど、やっぱそこをね、まあもちろんね、いろいろ悩んだり、いろいろあったとは思うんだけれども、
うん、
ああいうことができてしまうというのは、
うん、
なんてだろう。やっぱりあの二人、もちろん親子であると同時に、ものすごいパートナーですよね。
うんうん、
親子でもあるけども、
うん。
だから親子以上の関係、じゃないかなという。単なる親子だったら、やっぱり全体そこではね、うん、親子喧嘩してもうとっくに終わってるんじゃないかと思うけど、
うん、
でもパートナーとしてカフェという場を守っていこうという意志はものすごく強くて、だからこそ、ギリギリまでやってこれたんじゃないかなという気はしますね。
うん。
うん、そうですね。
やっぱりいないですよ、あんな親子は。本当。
いない。
良い意味でも悪い意味でもいないと思いますけれども。いや、本当にうん、
やっぱり徳松さんの悪口の回なのかな。
どうしてもね、いや、俺別にそういうつもりはないんだけど、うん。でもね、そういうふうに言うと多分徳松さんも、いじって、ね、いじられると喜ぶ人だから、まあいいのかもしれないけど。
まあまあ、うん。
まあ同じことの繰り返しになりますけど、本当にここ何年間、何回か名古屋に行かせていただいてカフェに行って、まあ、綾候補、徳間さん、まあ他の人たち、いろんな人にも会えたし、やっぱ本当にそれは、二人があのお店っていうのをずっと、
うん、
だからまあオープンして、 だって今4年になりますけども、あの場を守ってきてくれたおかげでいろんな人があそこを経由で会えたし、
うん、
まあ端的に言ったら自分も、さこもあのカフェがあってあそこで会えたきっかけでこの番組が始まったっていうのもあるから、うん、もし綾子方がいなければ。
だからなかったら北北カフェないでしょ。
その意味ではやっぱりものすごい感謝しないといけないですよね。
そうですね。
うん。私、大場さんにもうさこさんにも会えてなかったってことですね。
ね、本当だよ。
そういう人はね、本当にいっぱいいると思うんですよね。だから、ポッドキャストという枠に関係なく、あの店があったおかげで、出会えた人がたくさんいるわけで。
うん、いっぱいいますよね。
うん。僕もそうですね。
うん。だから、本当にこの先、まあ、カフェ自体がどうなるにしても、存続する限り、我々、やっぱり、このコロナ騒ぎが落ち着けば、まずすぐ名古屋に行くだろうし、ね、あやこ方に会えないという寂しさはありつつも、我々できることは、やっていきたいなと、何らかの形で、やっぱり、お客としてでも、あるいはまあ、サポーターじゃないですけれども、そこで少しでもやっぱりあそこを守っていくお手伝いができるというのが、やっぱり、今まで我々が、あやこ方から、いろいろいただいたものに対する恩返しというのも大げさですけれども、もう何か、させていただきたいなというふうに今は思いますね。
そうですね。
うさこ起きてる？
起きてる。
もう常にいつ寝落ちするか、もうそれだけ心配で。
起きてるかな。
いや、起きてるかなって、威張るこっちゃないんだけど、普通はみんな収録中は起きてるから。
大丈夫。
そしたら、結構もうだいぶ1時間ぐらいかな、喋ってるので、そろそろ今回の回は、まあ、締めに行きたいと思うんですけれども、
はい。
まあ、その何かこう結論がね、すみません、あるような話でもないし、まあ結局
はい。
ここまで振り返ってみれば、なんか半分徳松さんの悪口言って終わったっていう、とんでもない回になっちゃったんで、まあ、だらだっとおればいいんですけれども、そしたらまあ最後に、皆様方から何か一言ずついただいて、締めさせていただきたいと思いますので、そしたらまずグリーンさんからいいですか。
はい。もう本当にあやこほうさんどうもありがとうございました。これからは、なあのカフェ、それから徳松たけしさんを、本当に微力ながら、助けていくことができればと思っておりますので、温かく見守ってください。グリーンでした。
これは私番宣するのかなと思ったら、あやこほうさんへの一言を言ってくるのかなって感じなんですけど。もうなんか、ちょっとしんみり私しちゃってるんですけど、でもなんか多分あやこほさんは、いや、私のことを思ってしんみりしないでっていうようなタイプの方かなと思うので、なんかまたどこかで、本当に多分何か、なんだろう、いつも、思い出せるし、なんであの時カフェとか、あと、まあ、徳正さんを見てとか、そういう時に思い出せるし、なんだろう、あや候補さんが、私が思った時にいつも会えるなと思っているので、そういう時にあや候補さんからいただいた言葉を本当に思い出して、なんかすごい多分迷う時これからたくさんあると思うんですけど、そういうところ、乗り越えていきたいなと思いました。はい、ありがとうございました。
なんか最後に一言って私も綾候補への一言だと思ってなくて、みんなのあれを聞いて何を、
いやいや流れ的にはそうでしょ
あれ俺が間違えたのかなでしょでしょそうでしょ
なんか
何番宣しようとしてるの
なんかちょっと違うよなと思ってい
やなんだろういや言いたいことっていうかなんかなんだろうねまあまだなんか日が浅いからやっぱりしんみりしちゃって仕事中とかも思い出したりとかしちゃうんだけど。まあでも、やっぱりさっきの話じゃないけど家の中のあや候補の笑顔も本当にね、いつものあの笑顔だったなって。それが見れてよかったから、やっぱりこっちもいつまでもね、しんみりメソメソしてちゃいけないなと思うし、で、やっぱりマグロデポンとか、なんかいろんなところで、いつでもあや候補の声も聞けるし、なんだろうね。なんか、特別何か、 勉強って言われじゃないけど、でもなんかいろいろ教わってる気がする。綾子方に大事なものってさ、だからなんかうまくまとまらないな、うまくまとまらないからちょっと終わるね。うん、今までありがとう綾子方、うさこでした。
本当に今日いろいろ思い出しながら喋ってきたんですけれども、まだまだ語り足りないことはあるかと思うんですが、いざマイクの前にいるとなかなかこうね、言葉が出てこないという部分もあって、いずれ、まあ、本当にこのコロナ騒ぎが落ち着いたら、我々ももう一度カフェに集まってですね、その時にはまあ直接顔を見合わせながら、綾子方のことをね、おかしく楽しく笑いながら話せる日が来るんじゃないかと。というかそういう日は絶対来ないといけないと思うし、そういう機会も作りたいと思うので、次こうやってあの4人が話するときは、可能であればやっぱりカフェで直接会ってね、綾子方のことを思い出しながらで、徳松さんをディスりながら、うん、明るくね、そういう時間を過ごせたらいいなというふうに今は思ってます。まあそれまで、まあもうちょっとですね、頑張っていければいいなと思いますし、本当にあの綾子方には自分もまあ、いろんな形で助けていただきましたんで、そのお礼はいずれまた自分のできることであそこでお返していきたいなと思います。本当にあの今までお世話になりました。ありがとうございました。はい、じゃあまあそういうことでですね、今回のキタキタカフェはグリーンさんとナオさんをゲストにお迎えしまして、5月5日にお亡くなりになりました綾子方さんのことをいろいろ思い出しながらお話しさせていただきました。ちょっとね、まとまりがない部分もあったかもしれませんけれども、まあそのあたりはお許しいただければと思います。というわけで、今回、第61回はこのあたりで締めさせていただきたいと思います。今日ゲストのお二人、本当に長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、今回はこのあたりでおしまいです。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。